半ドン
ダーバダッシュ。
はい、こんばんは。ハンドンダ話始めていきたいと思います。まず、出席取ります。とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
りょうこさん。
ご旅行、りょうこです。よろしくお願いします。
そして、パンタンでお送りするんですが、今回はゲストをお迎えしております。
お、はい。
親バカゲームミュージアムより、コロ館長をお迎えしております。コロ館長、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンドンダ話、初めてになりますけれども。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今夜のハンドンダ話なんですが、ゲストにホロ館長に来ていただきましたので、ボードゲームダ話をしていきたいと思います。
お
ー、はい。
はい、ボードゲームと言いましても様々ありますので、ウィキペディアより少しボードゲームの歴史について勉強していきたいと思いますが、
はいはい。
ボードゲームとは、ボード、盤上にコマやカードを置いたり、動かしたり、取り除いたりして遊ぶゲームの総称となっております。盤上ゲーム、盤上遊戯とも呼ばれるみたいですね。そして、最も古いボードゲームと推定されているのが、エジプトで紀元前3100年頃の遺跡から発見されたセネトというゲームであると言われているみたいです。
はい、
ただ、このセネトが何たるかは僕よくわかんないです。
その後、
その後全世界に遊びが広まっていきまして、中国の春秋時代には囲碁が生まれました。
はい、
6世紀頃には西欧の方でチェスが生まれました。
うん、チェス、
はい、日本では将棋が生まれたそうです。
うん、
その後もゲームのテーマは時代とともに変化してきておりまして、20世紀には盤上で軍事作戦や会社の経営をできるだけ再現しようとしたシミュレーションゲームも盛んに遊ばれるようになったとウィキペディアの方に書かれておりました。
はい。
お
ー。で、ゲームのルールの分類には様々な視点がありまして、ボードゲームに限っても厳密に分類しきれるものではないということです。ですが、ゲーム史研究の分野では次のような分類がされているみたいで、まずコマを置く複数の位置が区別されているような、そのゲーム用に作られたボードを使うゲームをボードゲームと呼びますと。で、そのボードを使わずコマやカードだけを主に使うゲームをテーブルゲームと呼ばれ、そのテーブルゲームに分類されるものはカードゲームであったり、麻雀、ダイスゲームなどであると分類されているみたいですね。
はい。
で、今回はボードゲームについてのお話になりますので、皆さんのおすすめのボードゲームをそれぞれ教えていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
はい、ではまずトップバッタートメキチさんからおすすめのボードゲームを教えていただきたいんですが、いかがでしょう。
はい、ボードゲーム薄味トメキチでございますが、過去に遡ってボードゲームやったことのあるやつを思い出してみたら一つあったんですよね。で、それが、ST 戦国園デラックスゲームでございます。
おー懐かしい
、これは ST ガンダムの武者ガンダムの武者ガンダム側と、あと、ザクト側かな、はい、に分かれて戦うボードゲームですね。
うん、
で、このボードゲームは、ガシャポン戦記40体と、あと特製のメダルの武者チップ12個でプレイするボードゲームなんですね。
うんうんうん、
それで、ボードが2種類あって、その闇将軍を撃てというボード側と、あと、ガンダム大集合というボードがあるんですね。
うん。
うん。で、まあ、メダルの方は武者ガンダムたちなんですけど、その、ガシャポン戦記の機人形を使う方ですかは、まあ、至って普通のガシャポンなんですよね。武者にもなってない。ビグザムとか普通に出てきますけど。うん、で、こっからなんですけど、すいません、もう記憶がございません
投げた投
げちゃった。しかも調べても調べても、はっきりした内容がどこにも載ってないっていう
これ、あれでしょ、あの、コマの魅力に惹かれて買った口じゃないですか。
その通り。ボードゲームよりガシャポンで遊んでた。
ああ。
いや、でもわかりますよ、
それ。
ガシャポンが一気に、あの、40体揃ったっていう喜びで。
ああ。
あります、あります。
あります、あります。
しかも、あの、武者ガンダムのメダルがまたかっこいい。
うん、
ああ、
うん。
コレクター性能が。
はい。しかも、まあ、これを手に入れようとすると、ただいまの値段が2万ぐらいするっす。
おぉ、なかなかですね。
はい。だから、詳細をお知りの方、ぜひ教えていただきたい。調べてみると大体ルールブックがなんか中途半端なところで止まってるから。はい、まあ、調べてみるとなんかサイコロとカードを両方とも使えるゲーム内容になってるらしいですよね。だからまあ、本当にゲーム内容がすんげえ気になるんで、本当よかったら本当に、あの、詳細のほどよろし、教えてくださいませ。よろしくお願いします。
なるほど。
はい、薄味でございました。申し訳ございません。
いや、薄味だから濃いんです。逆に濃いんです。ある意味濃いじゃないですか、それ。
チョイスがさすが、とめきちさんですよね。
多分、ガシャポに惹かれたんだろうな。
気持ちはわかります
けど、ね。気持ちはわかるし、うん、なんか見たことは確かにあるんですよね。
うん。うん、これとなんか、あの、アウバーオク
ー
の LSI ゲームもあった
っ
すね。ああ、それね、僕持ってましたよ、この
LSI。
アウバーオクーの戦い、あのね、去年、まあ、毎年3月に実家の香川に帰った時に、ちょうどだから、うん、あの、去年、うちの番組でイベントやったんですけど、
はいはいはいはい、
で、バンタさんにも来ていただいたんですけど、
はい、ですね。お邪魔させていただきました、ね。
その時にちょうど実家帰って、うん、自分の部屋をこう、ごそごそ探してたら、あの、アバンワ空城の戦いの LSI のやつが、動くか動かないかもわかんないやつが出てきまして、うわ、懐かしいっていうので、あの、なんでしょう、三角形のコマみたいなのを、その、うん、電子機器みたいなところにこうコマをカチャって入れると、うんうんうん、上になんか戦闘力みたいなのが出てきて、こうバトルできるみたいな感じのやつなんですけど。
ありました、ありました。
うん、ね、もうすんごい懐かしさの塊でしかなかったん
ですけど、ね、超絶に欲しかったっすけどね、最後も。そちらは買っていただけなかった。
ね、そうそうだ。当時この SD ガンダム系のグッズでいろいろこうボードゲームとか、うんうん、ガチャポンもそうですし、カード出すもそうですし、結構この、うん、ボードゲームでも出てたし、おもちゃでもいろいろ展開してたんで、
うんうんうんうん、
多分ね、あの、同じ世代の人は何かしら引っかかってる、
うん、
記憶があるんじゃないかなとは思う。
うんうんうん、きっとそうですね。
はい。
ということで、とめきさんありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。ありがとうございました。
はい。
では続きまして、私の思い出のボードゲームなんですけれど、
はい。
エポック社が昔出していた、いい旅チャレンジ2万キロっていう鉄道ゲームなんですけどね。
ほう。
ちょっと写真を載っけてみましょうか。
お、はい、はい。
これが、
うわー、なんか、すんごい味がある。
あー、なんか。
この、なんとも言えない、この、いいまあ、この、ね、電車のこの写真もそうですけど。
これが、中身のセットなんですけど。
いいな、この、この駅です。名前がなんかずらーって並んでるのは、これは、
土地かなんかですか？まずゲームの説明をさせていただくとですね。
そうですね、はい。
日本の、まあ、地図がボードに書かれておりまして、
はい。
で、東京が出発になるんですけど、日本各地を列車に乗って旅をして往復してきなさいよ。でどれだけ往復できる線が多いかっていうのを競っていくゲームなんですね。
うん、
でカードが配られて特急カードが使えたりとか、だから新幹線であるとか、うん、特急なんですけど波風とかなんとかっていうあたりですか、そういうのを使うとルーレットの何倍進めるとか、まあ、要は往復が早くできるっていう仕組みなんですね。
うん、
でそういうカードがなければルーレットのマス目の分だけしか進めないっていう、まあ、いわゆる鈍行列車で旅をしていくっていうようなゲームなんですけど、
うん、
この2枚目の写真の右下にあるこう箱みたいな ところに、
はい、
はい、
黒いピンを刺していけれるんですけれど、
はいはいはいはい、はい、
まあ例えばですけれど何線がいいですかね、まあ常磐線とかあるわけですよ。でそこの往路を進むと往復の往のところに黒いピンを刺して、でまた戻ってくると袋のところにピンを刺して、でそのピンの数が最終的に多い人が勝ちになるんですけれど、
うんうんうん、
まあやっぱりルーレットのね運にもよりますし、あと先ほど言った特急が使える使えないとか、あとこのゲームの期間っていうのがまあいろいろルールはあるんですけど、基本的には夏休み冬休み春休みっていうその3つの長期休みを使って帰ってくるっていうのがゲームなんですよ。
お
でルーレットのところに確か時間っていうマスがあって、でその時間を出しちゃうと休みが減っていくんですよ。だから参加人数の人がみんな時間ばっかり出したらあっという間に休みが終わってしまってゲームオーバーになると
嫌だリアルか。
なかなかシュールなゲームなんですけど、あとこのゲームの素敵なところがですね、もう一枚写真を添付します。
はい、
これ一番右下に自分の駒があるんですけど、
はいはいはい、
駒、はい、
プラスチックの土台があって、まあ、赤色黄色青色みたいな感じで、うん、それぞれ自分にプラスチックの駒があって、その上に SL とか特急車両とかの電車の正面からの図を刺して駒にできるんですよ、
うんうん、なんか挟んでる感じですね。
これが子供心にですね自分の好きな列車が選べてとても楽しかったんですね。
うんうんうん、
で
これ多分ね当時僕がまだ小学校1年生2年生とかそれぐらいだったと思うんですけど、まだファミリーコンピューターが発売されてない頃のボードゲームなんですよ。
はい、
なので世間一般的にはね桃鉄とかで日本地図覚えましたとか、
はい、
そういう世代だと思うんですけど、僕はそれより前にこのいい旅チャレンジ2万キロで日本の地図を覚えたっていう思い出のボードゲームなんですわ。まあ、というところでこのいい旅チャレンジ2万キロを紹介してきました。
はい
はい、
はい、
ね、なんとも言えないこの
電車の味があるというか、ね、
また電車の写真がいいんすよね。
そうなんですよ。いや、おそらく僕はいわゆるてっちゃんとか呼ばれる人じゃないんですけど、
はい、
はい、
電車好きな人が、ね、今の若い人とかがこれやるとなかなか楽しめるゲームじゃないかと思うんですよね、
うん、
で当時まだこれ国鉄時代ですからね。JR じゃないんですよ。
国鉄、ああ。
ね、どっかに書いてたと思うんですけど、おそらく240路線ぐらいしかなかったんだと思うんです当時。だからその中で路線が載ってる選ばれてるゲームなんですよ。で僕は当時知らなかったんですけど、どうやらこれその当時の国鉄のいい旅チャレンジ2万キロっていうキャンペーンもあって、その辺のタイアップもされてたゲームっぽいです。まあ懐かしい話ではあるんですけど、ただ何人の人が知ってるかっていうところがあるので、ちょっとこれぐらいにしておきたいと思います。
ちなみに ただいまのアマゾンの値段が11万8000円でございます。
わお、
高い。
本当ですね。
あ、本当だ。
本当ですか、それ。
本当だ、11万8000って書いて
る。桁が1個なんかおかしい。
おかしい。おかしい。まあまあまあまあ。
まあ、プレミア価格ですね、これ
は。もうね、残存してるものが、どれだけあるんだっていうレベルの話になってくると思います
よ。ね、
はい。
もしかしたらまだ祖父母の家にはあるかもしれないですね。
お宝が眠ってるかもしれませんね。
はい、というわけでチャレンジ2万キロでした。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして、りょうこさんお願いします。
はい、じゃあ私からはですね、あの王道を行かせていただきます。
はい
はい、こちら、世界一のボードゲームとも呼び声も高いカタンの開拓者たち、通称カタン、
はい、
こちらご紹介させていただきます。はい、これはですね、1995年にドイツ生まれのボードゲームで、基本的には今4人プレイなんですけど、まあ2人でできたりとのルールや、5、6人でできる拡張セットなどもあります。
はい、
こちらなんですけど、 まあ、ルールとしてはですね、こちらまずカタンというのは、カタン島という無人島を開拓するというテーマのゲームとなっておりますね。
はい。
はい。でですね、そうですね、特徴を言いますと、まあ、まずこの、ボードの舞台となるカタン島なんですけど、こちらを六角形のそのチップで、
うんうん、
六角形のチップを並べることによって、その島を作るんですけど、その島をランダムで決めることができるんですね。
ほうほうほう。
で、リプレイ性がすごい高いゲームなんですよね。
そうですね。その、同じマスができない。何通りできるかというと、2兆9000億通り以上、言われている公式の発表
ですね、それは。
まあそうです。そんな感じ。その森チップとか、草チップとか、その、鉄チップとか、そういうのがあるんですけど、その資源を集めつつ、プレイヤーは家や道を建てて、で、勝利ポイントというものを、家などを建てると、その、ポイントを貯めることができます。で、それを10ポイント貯めると、勝利となるゲームなんですね。で、ルールは、これ、もう小学生でもできるぐらい、非常に簡単なんですけど、これ奥が深いということで、子供から大人まで人気のゲームとなっているいていますね。はい。まあ、で、このゲームなんですけど、まあ実際、私も知ったのここ最近なんですよ、実は。このカタンの開拓者。有名だから、まあやってみようって分かんなかったんですけど、なんか最初いろいろ、これ、まあ四角形じゃないですね、六角形のチップを並べて、上に数字を並べて、そうですね。まあ、特徴を言いますと、その、交渉ですね。モノポリと同じです。交渉し合うことによって、その、資源を交換し合うことによって、道を作ったり、家を建てたりすることができるんですけど、
うんうんうん、
まずそのやり取りをする会話の面白さもありますね。その、お互い何枚持ってるから、相手のチップが、相手のその土地の素材が欲しいから、私はこの素材を出すから、あなたはその素材をください。もしくは、いや、それは私ないから2枚、2対1ならどうだ、3対1ならどうだ、とか、そういう交渉し合うことが、いつでもこれ基本的にできます。ルール的には。はい。で、それを見計らったり、あとはダイスの目ですね。その、ダイスを振ることによって、その出やすい、その素材が出やすい土地、出にくい土地、そういうのもありますんで、確率の計算とかも、したりとかも、読み合いがありますけど、まあ、基本的にはもう本当シンプルです。それで、まあ、10点取ったら勝ちなんですけど、いや、まあ、これを友人と同士でやったらもう、揉めに揉めまくって。やれ、それを土地をよこせ。嫌だ。いや、この土地をよこせ。4枚、その、じゃあ森を4枚よこせとか、そういう感じで。
駆け引きが大事なわけですね。
駆け引きなんですけど、はい、駆け引きが大事なんですけど、もう結構醜さが出まくってました。人の醜さがちょっと出てしまいましたけど。
いや、でもこのゲーム、まあ、僕もね、本当に興味あるんですよ、はい。やってみたいんですよ。
本当ですか？
うん。
うん。本当にルールはシンプルなんですね。その10点を貯める条件っていうのが、その家を建てる、で、家を発展させて、街を作るとさらにプラス1ポイント。で、道を長く作ると、
最大公益路っていうんで、はい、はい。道がある程度長さがいくと、一番道を長く作った人が、勝利ポイント1ポイントもらえるんです。で、これが、要は道の長さが一番長い人っていうのがミソで、
うんうんうん、
道の作りまくってると逆転されてそのポイントが別の人に移っちゃうとかっていうシステムもあるんで、
はい、あ、なるほど、
二段ができないんですよね。
そうなんですよ、はい、で、道で相手の道を塞いだりとかもそういう戦略とかもありますし、
うんうんうん、
ただ道ばっか作ってると今度は自分が発展しなくなったりするんですね。
そうですね、
はい、で、もちろんお助けカードみたいなカードもありまして、
はい、
この基地カードっていうのがありまして、これを使うと、ちょっとルールが複雑になっちゃうんで、ちょっと省略しますけど、まあ自分、 その相手の邪魔をできたりするカードがあるんですけど、そのカードを多く集めると、またこれがポイントになったり、あとはカード自体に1ポイントつくっていうのもあります。勝利ポイントが。そういうのを引き集めて、一気に10ポイントで勝ちみたいな、そういう条件がありますね。何種類か条件があります。勝利
ポイント。つまり、最終的に10点取った人が勝ちだけど、そのポイントの取り方が複数手段があるってことなんですよね。
はい、そうですね。
そうですね。
なるほど。はい、それは性格出そうですね。
うん。
はい、そうですね。どういう条件で追うかみたいなのを。
そうね、
追い求める感じ、
ちなみにお聞きしたいんですけど、先ほど言われた拡張パック、
はい、
拡張セットはどういう風になるんですか？
あ、これはですね、拡張セット、まずカタンのマップ自体が、六角形の四角いチップと、それを囲む海の、その枠の、なんて言ったらいいんですね、額縁みたいな感じで、囲むんですよ、そのチップを。
うん
で、それがうまく六角形の、その、いわゆるハニカム状にはまるんですけど、
うん、
拡張パックは、ちょっとその枠が伸びるようになってまして、
ほ
う。単純に面積が広がる感じですか？
そうですね。ちょっと横長な、ハニカム状の一辺、いや、二辺ですね。二辺をちょっと縦長にした感じで、ぐっと伸びます。
今解説見てると、その拡張セットを使用すると、最大6名まで参加可能ってなってるんで、
になります
ね。その分、そうですね。
多人数向けになってるってことですかね。
そうですね。
はい。まあ、単純にスペースが6人ってやると、土地が足りなくなっちゃうんで。
ああ、なるほどね、
はい。
はい。
とにかく取り合いですね、この。はい。その資源を道を取り合って、資源を取り合って、自分を開拓させて、早く独占しようと。そういうゲームですね。はい。
いや、これはちょっと調べて
だけど
気になったのが、
はい、
ロックマンエグゼのカタンがあるんですよね。
カタンはね、結構いろいろこうコラボしたりとか、あるんです。有名なとこで行くと、ゲームオブスローンズっていう有名なの
作品。はいはいはい、はい。
あれとコラボしたやつのバージョンがあったりとかもするんで。
あ、
はい。
確かにテーマが無人島開拓なんで、そういう意味では。
そうですね。
あ、確かにロックマイグズは確かにあれ、マス目の、そうですね、陣取り合戦ですから、確かにイメージ合ってますし。
はい。
いろいろありますね。
そうですね。はい、あとは、まあ、ドマイナーなところでいくと、これ、まあ、ボードゲームなんですけど、プレイステーションのゲームで、ジパング島っていう、このカタンをベースにして、戦国時代風にアレンジしたようなゲームとかも出てるんで、結構ね、いろんなゲームに、コラボしたりとか、ルールが、元になってたりとかっていうようなのがあるので。
ああ、なるほどね。
はい。探していくと結構ね、面白いです。
ですね。あ、あと最後に1点だけ、カタンのいい点言います。
はい。
いろんなボードゲームショップやゲームカフェ、今流行ってますけど、
うん、
とりあえずどこの店でもカタンは絶対置いてありますから。
ああ、なるほど。
どこ行っても絶対カタンだけはできるはずです。なんで。
あ、じゃあ結構身近でできそうですね。
はい、そうですね。
そうですね。とりあえずカタンできますんで。
はい。
やってみましょう、ぜひ。
ですね。本当興味はあるので、ぜひやってみたいと思います。
はい。
ぜひぜひお願いします。はい。じゃあ以上。
はい。ありがとうございます。
しまいました。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。
はい。では、お待たせしました。コロ館長からおすすめのボードゲームをお願いしたいと思います。
よ
はい。じゃあ、一応ね、まあ、僕もそんなにボードゲーム、本格的に始めて、まあ、2、3年ぐらいなんですけれども、なので、
うん、
まあ、そんなにね、巷のボードゲーマーの方々とかですね、あとは、まあ、イベントとかに参加したりとかしてるような人に比べれば全然浅いんですけれども、一応まあ自分の番組の中でも子供たちとこう、ボードゲームで遊んでる音源なんかもね、
うんうん、
アップしてたりとかしてまして、はい、先ほど言いました、りょうこさんが紹介していただいたカタンを、まさに、子供たちとプレイをして、最後、姉妹喧嘩で幕を閉じるっていうような、まさに言っていただいたような、この揉め感。
揉め感。
ボードゲームの恐ろしさの一端を、もう楽しさでもあるんですけれども、 味わっていただく、まあ、ちょっとだけね、味わっていただける、今回ちょっとたまたまりょうこさんがカタンを紹介していただいたんで、うんうんうん、まあ、はい、このやつを聞いていただいて、うちの子供たちと僕がカタンをやってる、実際にやってる音源を聞いてもらうと、なお、こう、イメージがつきやすいかなと思ったりもするんですけれども、うん、まあ、まあ、とりあえず、そんなレベルの子供と、まあ、子供も今小学生ぐらいですけれども、まあ、お父さんとでカタンを普通にやってるぐらいの感じの、ボードゲーム、力ぐらいの、うん、おじさんが、じゃあ、どんなものを紹介するのかっていうことで、お話しさせていただきますと、まあまあ、まず前提として、今市場に普通に買えるもの。
はい、はい。
っていうね、まあ、パンタさんの11番の品物を今回ご紹介しても、さすがにやることが難しいかなということと、うんうんうん、あとは、うちが親子でやっている番組なので、うん、子供と一緒に大人も遊べるものっていうことで、ちょっといろいろ見たときに、うちのね、お姉ちゃん、小学校小学校4年生で10歳のお姉ちゃんが、めちゃめちゃ好きなやつがあるんですね。で、それを今回ちょっとまあ紹介させていただこうかなと思います。
はい。
はい。で、もうめちゃくちゃライトなゲームなので、カタンみたいなこの読み合いがどうとかっていうものは一切関係ないんですけども。
はい。
はい。それゆえに、まあ、向きになって遊んでしまうところもある、ものになりますけれども、今回私が紹介させていただくボードゲームは、アイスクールという商品になります。はい、こちら、ホビージャパンさんから発売させ、していただいているものなんですけれども、
はいはい。
ちょっとじゃあ、一応ね、ページの方で、せっかくなんで、ちょっとリンクを貼らせていただきますけれども、
はい、
こちらのホビージャパンゲームのアイスクールページ見ていただけると、ちょうどね、アイスクールという、ロゴが入って、ペンギンの絵が、うんうんペンギンがなんか滑ってるような絵がパーンと入っているような商品が出てきてますけれども、こちら、ペンギンが、まあ、ここに書いてあるので、モチーフがペンギン出てきまして、うん舞台がペンギンの学校の舞台に、悪ガキペンギンと、あとは学級委員長みたいな、風紀委員長みたいな、クラスを取り仕切る、
うん、
はいい。いいとこの子みたいな感じのが、要は追いかけっこするような感じのイメージで捉えていただいて。
ほうほう
はい、うん。だから、クラスの悪ガキペンギンを追いかける、風紀委員長の、ペンギンがいるっていうようなイメージの舞台設定になってまして。
うんうん、
で、これはですね、ちょっとね、どちらかというとアクションゲームより、なものになります。だから、もう先ほども言いました、読み合いがどうとかっていうのは一切関係なくて、わ、
うん
かりやすく言うと、おはじきゲームだと思ってください。このおはじきを弾いて、ぶつき合うゲームの、
は
あ
はあ、
まあ、3D 版と言えばいいのかな。まあ、ちっちゃい頃ね、こう、まあ、おはじきだったり、あとは消しゴムだったり、こう、うん、ぶつけて落として遊ぶみたいなゲーム、遊びを、うんまあ、小学校ぐらいの時にやったことがある、同世代の方いると思うんですけれども、
うん、
それの、まあ、ハイスペック版っていう風に捉えてもらうと、すごくわかりやすいと思うんですけれども。
あなるほど。
はい。でですね、ちょっと写真を一緒にありますけれども、これのゲームのですね、いいところはですね、今ちょっと写真を、ますけれども、まあ、この長い、横長の箱の中をパカッと開けると、中にですね、同じサイズぐらいの、箱がですね、こう、ボックスの中にボックスが何枚も入ってるような感じで、重なってまして、ちょうど4枚ぐらい、要は、横長の長方形の箱が4枚と、正方形の箱が真ん中に1枚入って、和室
の4畳半みたいな感じですね。
それをこう、組み合わせると、ちょうど、ちょっと大きめの、バトルフィールドが完成するっていうような感じですね。だ中央に正方形の箱があって、はい、で、長方形の箱を横にこう、渦巻き状に並べていくと、綺麗な正方形のバトルフィールドが出てきます。で、箱と箱が 部屋状に区切られてるっていう感じになっていて、
うんうん、
で、その部屋と部屋の間に切り欠きがしてあって、そこが、要は部屋と部屋の入り口、ね。
はいはいはい。
ですね。っていう風になってる。この、まあ、5部屋のバトルフィールドが、出て、できるんですけど、この箱がね、蓋を開けるといっぱい出てきて、それを組み合わせてフィールドを作るっていうのもちょっと結構楽しい感じなんですけれども。
ですね。マトリオシーカっぽい感じですね。
はい、そうです、そうです。で、その中に、弾くお弾きがペンギンなんですけれども、
うんうん、
イメージとしては起き上がりこぼし、みたいなものが、
重りが入ってるんですね、これ。
そうです、そうです。下に重心があるような、要はだるま状の、弾いても、起きて、頭がゴワンゴワンゴワンと起きて、
うんうんうん、
戻ってくるような感じの、起き上がりこぼしのペンギン版みたいなのが、イメージしていただけるとわかるんですけれども。で、まあ、重心が下にあるんで、
うん、
おはじきで弾くとすごい独特の動きをするんですね。
ああ、くるくる回りそうですね。
そうです、そうです。だから、打つところでカーブをかかってこう、くるーっといって、すごいゴルフのナイスショット的な感じで、すごい弧を描いて隣の部屋に行ったりとか、あとは、うまくやるとジャンプするんですね。
ああ、弾くから。なるほど、なるほど。
頭を強烈にパッてやると、その反動で弾いて、通路の入り口があるんですけど、それを無視して、壁を飛び越えて隣の部屋に行ったりとかも、そういうちょっとね、なんですか、少年コロコロコミック的なテクニックを使える。このなんかね、アクション感、手触りアクション感っていうのが、
うんうん、
思ったようにいくと、すごい楽しいですし、
うん、
で、結構ね、思う通りにいかないんですよ、最初。
ああ、なるほどね。
で、弾いたんだけど、また元に戻ってきて、さっきのとこに戻ってきたりとかっていうのはよくある話で、
うんうんうん、
そのなんか思うようにならない感も楽しいんだけど、徐々に分かってくると、この無気な大人がすごい高等テクニックを連発し出すという、その辺のね、思うようにいかないけど、着実にこう自分の腕が上がっていく感っていうのも楽しめるっていうような。
なるほど。これ、はい、今ちょっと動画を見てるんですけど。
高等テクニック集みたいなのが出てると思うんですけれども。
なんか部屋と部屋の入り口をカーブさせて、
そうそうそうそう。
2部屋ぐらい離れたところのコマを捕まえるとかやってますね。
そうです、そうです。そうです。で、先ほども言いました、悪ガキペンギンたちと、まあ、委員長が追いかけっこをするっていうことで、まあ、これは4人まで遊べるんですね。
うんうん、
で、3人、まあ、2人までもできるんですけれども、基本まあ、1人が委員長役、追いかける鬼役ですね。
うんうん、
鬼役。で、残りの人が順番に、逃げる役。
うん、
まあ、鬼ごっこで言う逃げる役っていうことになります。で、まあ、おはじきで弾いていって、で、この、通り道のところにいくつか魚の、コマみたいなのがね、通路の、ところに、クリップみたいなのに挟んでるんですけれども、うんうん、これが3つ挟んでありまして、で、これを逃げる側は、うん、要はこの通路の入り口をうまく弾いて、通過させて、要は旗を取っていくみたいな感じ。フラッグを集めていくみたいな感じなのが、ペンギンが、ペンギンなので魚をた、集めていく。
なるほど、
みたいな感じ。で、逃げる側は、捕まる前に自分の色のこの魚を3つ、先に取っちゃえば逃げる側の勝ち。
うんうんうん、
で、追いかける側は、とにかくその逃げるペンギンの駒に自分の駒をぶつけると。
うん、で、捕まえていくということですね。
捕まえていく。で、このゲームの、子供と一緒に遊んで楽しいところは、鬼にぶつかられても、
うんうん、
そこでゲームオーバーにはなりません。
ほうほうほう。
はい。学生証を、まあ、一応学校の設定なので、学生証を取り上げられて、ただそのままゲームは続けられる。で、鬼はみんなの学生証を取り上げると、勝ちと。
お
ー。
はい。で、このゲームはまあ、3ラウンドありま、3ラウンドか、その、プレイ、する人がみんな鬼になって順番にこう入れ替わっていく感じになるので、人数分ラウンドがあるんですけれども、で、その、鬼は取り上げた、学生証の分、得点ポイントのカードを引くことができまして、で、逃げる側は取った魚の分、得点ポイントを引けると。
ああ、なるほど。
はい。というような感じのゲームで、まあ、本当に単純に、大人も子供も楽しく、たとえ捕まっても、 その後、そのままゲームが続けられるので、うん、ちょっとちっちゃい子がね、捕まっちゃったから、もうやることがなくてつまんない、みたいなこともないというような感じで、まさにこう、子供と大人が一緒になって楽しめる。そして、無気になる大人がやればやるほど指を破壊するという。
破壊って。
そう。結構ね、これね、硬いんで、無気になってやると、爪がね、割れそうなぐらい痛いんですよ。
これは、デコピンが上手い人が勝っちゃうんですかね。そうですかね。
そうです。だからね、上手い人はね、うまく力を抜いてね、この、駒のこの辺を打つとこっちに曲がるとかっていうのがわかるんで。その辺がわかり出すと、すごいスピードでゲームが終わっていくっていう、まぁ、あ、ちょっと弱点もあるんですけれども。はい。
フックスライスをうまく使うのがいい
ですね。そうです、そうです。はい。で、あとはね、ちょっとね、ちょっとしたおまけポイントで、その、取ったその得点カードが、実はランダムになってまして、1点、2点、3点っていうポイントになってるんですね。だから、運の要素もあるんですけれども、ここで結構重要なのが、一番点数の低い1点。このカードは2枚あると、ゲーム中に使用することで、2回連続で、打つことができるという。
ああ。
ちょっとしたそのトリックプレイが。
なるほど。
鬼がそれを鬼の番でも使えるし、逃げる番でも使えるので、鬼で使えば2体落としたりとかっていうこともできると。で、そういう、まあ、使ったからといった、トータルの最後の得点は変わらないんで、はい。まあ、一回使ったら、また、使えない。それはもう、トリックプレイは使えませんよみたいなこともあるんですけれども、
どこで使うかっていうところ
もポイントですね、はい、そうですね、そういう要素もちょっとあったりもします。はい。でですね、これが、はい、まあ、子供と大人で遊べるんですけれども、これが実はね、アイスクール2っていうのが出てまして、
ほうほうほう。
ただまあ、ほぼほぼ内容は同じです。ただ2と1があると、うん、この2体のバトルフィールドをくっつけて、
さらに拡大できるんだ。
でかい、8人までプレイができるんで、よりこう、隕石一同が集まった時に、でかいバトルフィールドで、こう、スリリングなバトルが遊べるみたいなこともできるんで、はい。これ結構ね、親戚の子供たちが集まる時に、一個あると、一緒に遊んで楽しめる。まさに、
ワイワイ
ガヤガヤ楽しいパーティーゲームの、決定版という感じで、もうお姉ちゃんがもう大好きでね、何やるって言ったら大体これを選んでくるんですよ。
うーん、子供は絶対楽しそうです
ね。これは楽しいでしょうね。
そうそう、
わざわざそのボードゲームカフェみたいなとこ行って、うち、んうん、にこれがあるのにこれをわざわざ店でやるっていう。それぐらいお姉ちゃんの一押しのゲームなので、はい、これはぜひね、一緒に大人も子供もいいですし、うんうん、結構ね、この、おっさん同士が飲みながらやるのに、酔っ払うとね、力の加減が効きませんから。
う
ん、
ですね。
そう。
みんなこう指先押さえて、うってってなってますから。絶対これジャンプさせたいってジャンプさって失敗して指が破壊する。あるあるなんで。
下の塔としてね。
そうです、そうです。
地面を蹴っちゃうってやつですね。
そうです、あります。まあそんな感じの、まあ、思うようにもいかないし、うん、指が壊れても楽しいし、
うんうん、
子供も大人も楽しめるということで、一応まあ今回ね、おすすめしたいということだったので。
はい。
このアイスクール、ワン、ツー、出てますんで、よかったら。まあ、ツーもね、単体で買って遊べるんで、ほぼほぼ、ルールは同じで、その、トリックプレイの種類が増えてるのが、ツーっていう感じなんで、まあ、どちらからでも全然ね、遊べますので、
うん、
まあ、興味のある方は探してみて、見られるといいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、こんな感じでございます。
欲しい。アマゾンで買ってきます。めいっ子と遊びます、これ。
はい。多分お値段的にはね、4000円ぐらいだったと思うので、うん、はい、うん。そこまでね、めちゃくちゃ高いっていうわけでもありませんので、
うん、
はい。ぜひぜひ買ってみてください。はい。
はい。
はい。そしてですね、
はい。
おそらく、このメンバーの中で、一番ボードゲームに長けているであろう、コロ館長が、
はい。
ぜひ欲しいと思われているゲームがあるとお伺いしたので、ちょっとそちらの方を紹介していただいてもいいですか？
すいません。じゃあ、もう一度俺のターンということで、
はい。あの、どうぞどうぞ。
はい。
どう
ぞどうぞ。やらせていただきますけれども。まあ、ここまでが、あの、建前として子供と一緒に遊ぶっていう、うん、まあ、我が家でのお父さんとしての立場上のおすすめボードゲーム。
はい。
なんですね。はい、で、まあ、なぜ欲しいボードゲームの話をするというと、
はい。
明らかにこれから紹介するゲームは、はい、子供と遊ぶにはちょっとハードルが高えぞ。ただ、ここに来ている皆さんはおそらく絶対好きであろう、あの、ある題材をモチーフにしている、ゲームになるので、まあ、その辺、あの、ちょっとね、子供と一緒にやるのが難しい感じ、けど欲しい感じっていうのを、ぜひちょっと一緒に感じていただきたいなと思うわけなんですけれども、
はい。
はい。皆さん、怪獣、好きですか？
おっと。嫌いな人はいないでしょう、
まあ、これ。ライダー好きです。
怪獣好きですか？
大好きです。
大好きですよね。まあ、怪獣といえば、まあ、定番のシチュエーションとしましては、
うん、
大都市に怪獣が押し寄せてきて、
うん、
人間たちがその怪獣にどう立ち向かうか、みたいなね、
うん、
お話、いろんな映画とか映像作品であったかと思います。
はい。
うん、
はい。まさに今から紹介するのはこの怪獣というものがですね、
うん、
まあ、もうテーマの中心にドーンと来ているゲームになりますけれども、
お、
はい。このゲームですね、実は発売したてほやほや、12月に発売したばかりの、まあ、新作ボードゲームになります。はい。これはですね、
うん、
実はですね、このボードゲーム界隈で、怪獣オンジアース計画みたいなね、ものが実は立ち上がっておりまして、この怪獣を題材にしたボードゲームを今後シリーズ化して、作っていこうじゃないですか、みたいなもので、キックスターターみたいな感じでね、資金を集めてやってるプロジェクトが今あるんですけれども、
うんうん、
それのまあ第1弾。まあ、これがね、ヒットすれば、第2弾、第3弾ということで、新たなこの怪獣をテーマにしたものが、発売されていく、ということの、まあ、第1弾になるんですけれども、
うんうんうん、
この商品名なんですけれども、ボルカルスという、まあ、もう、まあ、まさに怪獣の名前そのまんまなんですけれども、ボルカルスという怪獣が出てくるゲーム。その名もボルカルスというテーマ、タイトルになっております。ちなみにこのジャンル、怪獣災害戦略ボードゲームというジャンルがついております。もうこの感じがね、
たまらない
響きですね。たまらない響きですけれども、で、このパッケージもすごいいいんですけれども、今じゃあこのね、サイトのリンクをせっかくなんでね、貼りますね。
はい。
ポチッとやって、ちょっと見ていただけると、こののっけのこの感じが、まさに我々が、欲しいであろう。この溶岩まみれのこのボルカルスの怪獣のイラストがドーンとこう乗ってるめちゃくちゃかっこいい感じの。
たまりません
ね、はい。これはもうぶっちゃけ、某怪獣を思わせるような。
そうですね。アークライトゲームズさんというところから発売されています。
うん、
このボルカルスというものをですね、まあ僕もね、まだ欲しいんですけども買えてないので、実際のちょっとゲームの話を詳しくはちょっとできないんですけれども、まあそれでもね、事前情報で集めたところの、ここ好きでしょっていうところをちょっとかいつまんで、紹介していきたいと思いますけれども、
はい。
はい。このゲームはですね、非対称対戦ゲームといえば分かりやすいかな。まあ、テレビゲームなんかでもね、よくモンスターの役を誰か一人やって、うんうん、他の人間がさ、多い人と戦うみたいなゲームあったりとかするんですけれども、
はい、
はい。はい。このゲームは一応4人までできるゲームで、で、誰かが怪獣役、このボルカルスを取ります。で、残り3人が、人間チームになって、
うん
うん、東京に忍び寄るこのボルカルスの、この、襲い来る怪獣を、どう東京を守るか、人類を守るか、みたいな感じ。うん、で、怪獣側は、とにかく破壊の限りを尽くしていくか。みたいな感じ。で、基本ね、怪獣のこのやっぱ圧倒的強さ感があるので、 基本このゲームは怪獣がすごく強い設定になってます。まあ、もちろんね、あの怪獣は1体。で、他のメンバーは3人っていうことになるんで、まあ、その人数も考えると、まあ、必然的に怪獣のこの恐ろしさがわかるようにっていうことで強く設定されてはいるんですけど。
うん。
はい。で、じゃあ人間たちは、この東京に忍び寄る、この怪獣ボルカルスに対してどういうふうに立ち向かっていくかっていうところが、まあまさに、ここのゲームの見どころにはなってくるんですけれども。
うんうん。
はい。まずですね、このボルカルス、いますけれども、ですね。まあ、このパッケージに溶岩まみれで、東京タワーなんかがね、このもう熱でひん曲がっちゃってるようなパッケージイラストになってるんですけれども、
うん、
よく言う怪獣みたいな感じで、まあ、東京に忍び寄ってくると。っていう設定になってまして、で、この盤面のボードも、東京地図、まあ、地図っていうのも簡略化されてるんですけれども、まあ、皆様ご存知の、地名が原宿とか新宿、市ヶ谷とかですね。
うんうんうんですね、
はい。あと、六本木とかですね。まあ、その辺の東京の皆さんご存知の地名がエリアごとに振り分けられてまして、うん、で、そこにね、人間のコマがあります。はい、まあ、ここが市民が、この地エリアにこの市民が何人かいますっていうような設定になってまして、
うん、
で、あとはですね、このゲームすごくいいところがですね、このゲームのコマがすごくディティールが細かいんですね。
ですね。
怪獣のコマなんかかなり、細かく作ってありますし、
うんうんうん、
あとね、一番僕が好きなのは、この人間側の、消防車のトラックとかですね、あと、うん、自衛隊の、装甲車のコマとかがあって、
うんうん、
この作りがすっごい細かいんですよね。
ですね。なんか一輪装甲車みたいなのが出てます
ね。そうです、そうです。この感じのコマの、作りの感じもすごい素敵なんですけれども、はい。で、先ほども言いました、人間側が、3人までプレイができるということで、うん、で、人間、人類、この東京の住む人たちは協力して、怪獣から立ち向かなければいけないんですけれども、人間チームの人は、役職を4つから選べます。
お、
この役職ご紹介しますけれども、選べる役職が内閣官房長官。
お、
総合幕僚長。消防総監。そして研究総務官ということで、それぞれ、まあ、政治的な要職ですね。あとは自衛隊的なもの。あとは、歴久的な消防の、一番偉い人。
うん、
そして、会場に立ち向かうための研究チームということで、うん、この中で、
ね、
この中で、まあ、お好きなものを一つずつ選ぶと。はい。で、それぞれ、要は持ってる作戦カードみたいなのが違うわけですね。要はだから、統合幕僚長であれば軍事的なカードは持ってる。
うんうんうん、
で、研究総務官だったらその、新兵器開発とか、そういったもののスキルカードがいっぱいあると。
うん、
消防署なら市民を助けるようなものが多い。
うんうん、
で内閣官房長官は、まあ、政治的な面から、バックアップしていくみたいな、この、まあ、どれが欠けてもいけないんですけども、これでミソなのはこの4つの中から最大3人なので、うん、全部は選べないっていうところなんですね。
なるほど。
はい。だから、どれか1つは欠けた状態なんだけど、どれを選ぶか、まあ、どれを選びたいかっていうのもあると思うんですけれども。
うん、
ちなみに、パンタンさんだったら、この4つの役職からでいくと、どれがやりたいなっていうのあります？
ああ、どれもやりたいな。どれもやりたいけど、なんとなく家督権っぽいところがいいですかね。
じゃあ、研究チームみたいなところですかね。
うんうんうん、
はい。まあ、その辺はやっぱりね、好みがありますし、好みもありますし、うん、なりきり的なところでもこの、あえてのこの肩書きっていうのを選んでるっていうのも、すごくポイント高いところ。
なるほど。ゲーム中にあれです、ね、
そうです、そうです。
ちょっと何とかしてやりたいですね。
そうです。
他の戦力を、全力でスタッフコードあったり、
ね。そうです、そうです。
まずは君が落ち着けってね。
はい。
もうあれですね。こちらごっこやるための。
そうです、そうです。まさにそんな感じ。で、この役職をそれぞれ選びまして、で、それぞれその、対応する山札、先ほども言いました、それぞれの役職ごとの特殊能力カードみたいなのを山札を受け取って、まさにその役職になりきって、 怪獣たちに立ち向かうと。
うん、
はい。で、まあ、明らかに人間の方が、初期戦力的にも不利なので、まず人間たちは協力しなければいけないということで、うん、制限時間2分間で、この人間チームが、どういう作戦を立てるのかっていうものを、
なるほど。
相談します。で、砂時計があるので、砂時計が帰ってる間に相談します。
うん、
だから、じゃあ俺はこの官房長官だから、このカードとこのカードを使いたいけど、そのためには、消防長官がこれをやってほしいとか、市民をレスキューさせた上で、防衛ラインを敷くぞみたいなことをこう2分間で相談する。
ほうほうほうほう。
はい。で、ちょっとここでミソなのは、怪獣役の人はその話を聞いてるんですね。
ああ、なるほど。
あ、聞いて大丈夫なんですね。
筒抜けになってます。
うんうんうん、
はい。だから、ここで重要なのは、どこまで本当の情報をここに入れるのか。
なるほど。
っていう駆け引きも実は出てくる。てか、本当の作戦の内容は、話せないかもしれないみたいなことを、この2分間の中で、まあ、多分最初は難しいと思うんですけども、徐々にこう進めていくことによって、人間側も、チーム感、まさにワンチームでやっていく必要があるという感じですね。で、ラウンドがありまして、人間側の人は各役職2枚ずつ、その自分が持ってる役職のカードの特殊スキルの中から2枚ずつを選ぶことができます。
うんうん、
だから3人いれば6枚。
うんうん、
で、順番がポイントで、まず人間側の作戦カードが発動した後に、怪獣の行動が入って、その後にまた人間の行動が入ります。で、その後に二人目の人間の作戦コードが入って、その後に怪獣の動き。で、その後にまた人間。で、三人目の作戦、人間の作戦が入って、怪獣の作戦、人間の作戦で1ラウンドが済むような感じになってるので、人間の作戦が先と後に来るんですけども、それをさっき話を聞いていた怪獣役の人は、想像しながら怪獣を動かしていく。はい。で、怪獣側の人は自分が持ってる特殊カードの中から3枚選んで置くと。で、何が入ってるかっていうのは順番にめくっていって、それに指示に従って、そのエリアの市民を避難させたり、まき散らした溶岩を消火したり。で、怪獣は相手の動きを読んで、避難した先に、怪獣を犯して、踏み潰して市民を、死滅させたりとか
。
いろいろあると。で、人間側は、要は、本部、作戦本部みたいなところに、人間を避難させて、本部に人間を避難完了させると、ポイントが加算されていく。怪獣側は、エリアの、溶岩を撒き散らしたり、トラックを破壊したり、市民をぶち殺したりすると、そのぶち殺した市民がポイントの、マスにこう貯められていくと。はい。だから人間側は市民を助けたりしたポイントで徐々にポイントが高って、で、どっちかのそのマス目のポイントが先に埋まった方が勝ちっていうようなゲーム。
はあ、はあははあ、
はい。だから手数としては怪獣の方が圧倒的に半分ぐらいの、半分以下かの、手札しか選べないんですけれども、
うん、
人間的にはどっちかというと、助けなきゃいけないっていう不利な立場ではありますので、はい、それをこううまく関係駆使しながら、毎回進めていくっていうようなゲームの流れになっていくんですけれども、
うんうん、
でここからが楽しいのがそのラウンドが進つれて、
うん、
まあシンゴジラはないですけれども、怪獣が進化していきます。
お
幼体から、第一、第二幼体、第三幼体、成獣みたいな感じで、徐々に成長していって、成長していくごとにスキルカードが強化されていくと。
鎌田君から始まって。
そ, そうです。そうです。だからね、今まで普通に隣のマスにしか行けなかったのが、地中を行動して3マス先の街に突然出てきたりとか。
お
ー。そんな、地中移動とかしたりするわけなんです。
いいなぁ、やりたい、はい。
で、人間側も、例えばね、いろんな大規模作戦を発動させたりとか、で、研究が進んでいくと、特殊冷凍弾みたいに直接怪獣を攻撃できるようになったり。
おー。
はい。あとはまあ、戦闘車両を配備できるようになったりとかするんですけれども、 ここでね、人間側も、しがらみがいろいろありまして、一部の作戦をするのには、申請はしないと、
うわあ、なるほどね。
お役所仕事。
そう。
やだ。
申請して、要は認可が下りないと、資金が、許可が出ないと、その作戦が実行できなかったりするんです。
こんなこともあろうかとって言ってくれないの？
そうそうそう。だから、何でもかんでも研究がやったりとかっていうのもできないっていうのが、この人間側の、リアル感を。
なるほどね。
あるね。僕らでも同じようなシーンありましたもんね。
そうです、そうです。ね、一枚岩ではないっていう、このあたりの感じもあえて入れてるところが、この、まさにこの怪獣、対策、怪獣災害戦略ボードゲームのポイント。
熱いですね。
ね。いかにこのタイムでね、資金をこう、申請して、通るか通らないかみたいなところもやると。
これよくゲーム化しましたね、本当に。そのシステムを。
なんですか。
役所仕事をゲーム化って。
この辺の、要はだから人間側も、どんな作戦も自由にできるわけではないので、この2分間で作戦会議して、自分がやりたい作戦を通すのか、それとも人類を守るために、あえて自分をサポートになって、相手のこの、こっちが他の人の役職の作戦を通すための資金を、申請を出すのか。ね。はたまた研究で新しい兵器を開発するのかっていうのをこう相談しながらどれを取っていくかっていうのを選んでいかないと怪獣はどんどん強くなっていくので、うまく勝てないようなゲームバランスになってると。いうようなゲームです。はい。
これは面白そうですね。
楽しそうだな
これ面白そうですし、これ。はい。熟練度がどんどんどんどんこう上がっていくと、
はい。
ね、連携もすごいでしょうし、逆にルールが分かってくるとそこついてくるのもあるだろうしで。
楽しいと思う。一応ね、先行でプレイされた方の話とか出てるんですけれども、ほぼほぼ初回で人間側が勝つところがほとんどないっていうようなレベルデザインになってるんで、そこはこう繰り返して遊ぶと楽しい。ね、怪獣側も一人なんだけど、やっぱりこの強さのカタルシスじゃないですけれども、楽しいし、でも怪獣やってるとやっぱり多分人間チームをやってみたいなと思うはずなんですよ。
ですね。これは面白いですね。これやってみるのも楽しいですし、熟練プレイヤーのプレイ見るのもきっと楽しいですよね。
多分ね、これ実況プレイとかやってるのを見ると、すごいそれだけで楽しい、ゲームだと思うんです。まさにこれ大人のためのボードゲーム
ですね。
だと思うので。
ね、ロールプレイでなりきってやるのも楽しそうですね。
そうです、そうです。
避難場所の指示を請う、ね、
そう。で、怪獣側がそれ聞いてるから、逃げた先に怪獣が来たりするパターンもあるんで。
あ
じゃあ、内閣掃除職ビームとか撃てるわけ
さすがにそこがね、内閣掃除職ビームが搭載されてるかどうかはわかんないんですけれども、まあ、でもね、近い雰囲気は味わうことができるんじゃないかと。いうような、この、ボルカルスというボードゲーム。まあ、出たばっかりのボードゲームで、一応ね、お値段が多分ね、この5、6000円くらいだったと思うんですよ。で、まあ、時間も、プレイ時間60分から80分くらいっていうんで、まあ、そこそこ、
うん、
はい、カタンよりもちょっと長いぐらいの時間かなとは思うんですけれども、
うん、
はい。ただまあね、この2分間っていう制限時間もあるので、
うん、
そんなにだれることなく、ゲームも進んでいけると思いますので、
うん、
ぜひぜひこのボルカルス、コロッケに変えるかどうかはちょっとわからないんですけれども、せっかくなのね、多分この番組、聞いてるリスナーさんもね、おそらく好きであろうボードゲームではないかなということで、うん、まあ、せっかくなのでね、満を持してちょっと新作のゲームもちょっと紹介しようかなということで、今回このとっておきのボルカルスというゲームをご紹介させていただきました。はい、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
超好み。
だと思ったんですよ。
もうパッケージから心つかまれまくり、ね。
そうそうそう。もう怪獣のデザインもいいし、入ってるコマもすごく素敵だし、パッケージのイラストも最高だし、ね、言うことなしということで。
ね、この東京のね、はい、街のボードでね、永田町のところに国会議事堂みたいな書いてあって、ね、そうそうそう新宿のところに都庁のね、ツインタワーがあ
ったりして。そうなんですよ。
これ芸が細かいですね。
そうなんですよ。
東京
なんで
この感じは。
有明爆破して、
レインボーブリッジずたずたにして、
もうね、まさにね、今この自分たちがいる世界の東京が舞台っていうのも、たまあ一つ、入り込みやすい設定っていうこともあると思うんで、
うんうん
はい、ぜひぜひこれはちょっとね、僕もやってみたいなと思ってる一作品ではあります。はい。
ありがとうございました。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい。はい。というわけで、皆さん、一押しのボードゲームを紹介していただきました、はい。どれもこれもね、本当にすぐ遊びたいような感じですね。
ですね。
まあ、そんな中なんですけれど、
はい、
やはり外せないのは、キング・オブ・ボードゲームと言ってもいいであろう、人生ゲームじゃないかとも思うんですけれど、
は
い、
定番ですね。
定番ですよね。
はい。
はい。
おそらく一回はみんなは遊んだことがあるんじゃないかなと思うんですけれど、
はい、薄い記憶がやったことがあるってこう物語ってますけども、本当にもう薄い記憶手繰り寄せる感じの話になって申し訳ない。
薄いなんですね。
しかもいつだっけ？
平成版の前ぐらいですか、ね？
そうそうそうそう。人生ゲームってね、本当に何種類も出てるんですよ。
は
い、
うん。
ああ。
だってお札が僕がやってたのはドル紙幣だったんですけど、
はいはいはい、はいはい、
自分もドルでしたね。
平成版とかになったら円とかになってくるわけでし
ょ。うん、
うんうん、
あとは桁が最近のやつだったら億単位なんですよね確か。デイトレーダーとかのやつです
ね。
あと人生ゲームってこれもまたすごくコラボしててですね。
はい。
ああはい。
ジャンプであるとか。
マジ
であるとか、
ね、
ポケモンとか、キラリンレボリューションとか。
キラリン、またピンポイントね。なんか、吉本芸人バージョンとかも聞い
たことある。そうそうそう。たくさんね、種類が出てますし。
そうです。マクドナルドとかでもね、ハッピーセット出てたり
して。ハッピーセットでありましたね。
はい。
マクドナルド。うん。
そうそう。あと、やっぱりね、人生ゲームで忘れられないのは、自分のコマがね、車の形してて、
うん、
で、
うん、
男性だったら青いピンを刺して、はい、女性だったらピンク色のピンを刺して、
はい、
で、うん、子供が生まれたらそれに刺していってっていう、あのプレイスタイルは変わらずですし、
うんうんうん、
はいはい。
あとね、やっぱりルーレットにかなり左右されるわけですけれど、
あのタタタタタタタってこのね、
そうそうそうそうそうそう、引っかかるやつね、
あの懐かしい感じ、
ね。ちゃんと回せよって突っ込まれたりするんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
一コマで、カチッって感じで止めるやつとかいる。
いますね。
いるいる。ちゃんと回せる。
そうそう。あとね、まあ、これはマイナールールかもしれないですけれど、本当はやっちゃダメなんですけどね、株の取引を裏でやってみたりとかですね。
別ゲームになっちゃいますからね。
別ゲームになっちゃ
う。団子だ、団
子。ねえ。まあ、あと人生ゲームもそうですし、今までね皆さんが紹介された分もそうなんですけれど、まあ一部いわゆるデジタルゲームとしてアプリであったりとか、ね、コンシューマーゲームであったりとかで遊ぶこともできたりとか、ね、まあ最近であったらねそれがオンラインでプレイできたりとかっていうような感じでやり方もね広がっていますので、まあ今回はアナログのボードゲームが主ではあるんですけれど、さまざまな遊び方ができてとてもね、うん、楽しいゲームがたくさんあるので、ボードゲームの方にもね、うん、これから目を向けてみるのもいいんじゃないかと思いまして、うん、今日のボードゲームだ話は終わっていきたいと思います。はい、そして最後になりましたが、コロ館長に今日ゲストに来ていただきましたが、番組の方いかがだったでしょうか。
はい、もうね僕は今日話したかった話が自分だけ俺のターンをさらに追加して話させていただいたので、
いえいえいえ
満足ですよ。このもうボルカロスをぜひみんなにこう知ってもらいたいなと思いましたんで、はい、ぜひこれをね聞いてポチってくださる方が何人かいてくれればいいなぁなんてちょっと思いつつお話をさせていただきましたけれども、
うん、いや、はい、本当に素晴らしいプレゼンでした。
いやいやいや。
ビッグカメラに行こうって感じです。
はい。では、コロ館長より番組の宣伝なんぞをしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。ポッドキャスト番組で、親バカゲームミュージアムという番組をやらせていただいております。こちらはタイトルに親バカとついておりますけれども、私、二児の父親やっておりまして、子供たちが、10歳のお姉ちゃんと8歳のスーちゃん。この二人の娘のお父さんということで、一応こっちの番組ではですね、子供たち二人も一緒に出演したりすることもありつつ、まあちょっとね、マニアックなゲームのお話とか、まあ最近お話先ほどもしましたけれども、実際にボードゲームとかカードゲームを遊んでみた、音声なんか、配信したりとかもしておりますので、まあゲームが好きな方、ボードゲームが好きな方、あとはまあこの子供のものすごく自由な感じを味わっていただきたい、癒されたいっていうような方がいらっしゃいましたら、聞いていただければありがたいなと思ったりもしております。はい、親バカゲームミュージアムという番組と、あと番組の中でですね、この子供たちがメインでやってる番組、スーちゃんとお姉ちゃんのハッピーゲームタイムと。いうゲームも一応番組内コーナーということでやっておりますので、よかったら、両方とも楽しんでいただければなと思います。はい、というような感じになります。ありがとうございます。
はい。はい、では皆さん、親バカゲームミュージアムをよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そして、ハンドンダマナシでは現在、リスナーの皆様に番組聴取率調査のアンケートをお願いしております。番組の品質向上のためご協力をお願いしたいと思います。なお締め切りの方が2020年1月31日までとなっておりますのでよろしくお願いします。それでは今日は皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ありがとうござい
ました。
は、ん、
ど、
ん、だ、
ば、
な、
し